たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。皆さんこんにちは。メモリーミュージックのナビゲーター伊能です。今回のメモリーミュージックでは、まずアニメの雑学についてご紹介をしていきたいと思います。では早速まず1つ目、放送当時の女の子たちはみんなが憧れた魔法使いサリーちゃん。女の子を主人公にした世界初のテレビアニメと言われているんですが、実は原作の題名はちょっと違っていました。魔法使いサニーちゃん、主人公の名前が変わっちゃってるんです。なんででしょうね。実は同じ頃、日産自動車の販売開始しようとしていた新車が日産サニーだったんです。皆さんもご存知の方いらっしゃるんじゃないかと思います。で、このサニーっていう名前が商標登録されてしまったので、サニーちゃんっていう名前が使えなくなってしまったんですって。で、結果的に苦肉の策だったんでしょうか、サリーちゃんになったそうなんですが、でも今思うとサニーちゃんよりサリーちゃんの方が可愛らしい、そんなイメージがあります。結果往来だったんじゃないですかね、これは。で、今自動車の話が少し出たんですが、日本がアメリカへ輸出をしている最も大きな産業はこの自動車なんですって。ですけど第2位なんだと思います？まあ話の流れから想定をしていただくとお分かりいただけると思うんですけど、第2位はアニメ関連商品なんですって。確かに今外国の方が日本に観光に来てくださる方の中って、日本のアニメを見て日本に興味を持って遊びに来てくれるっていう方がたくさんいるみたいで、それだけ日本のアニメっていうのが世界に通用するような大人気の商品になってるんですね。これもしかしたらですけど、そのうちこの人気がもっと拡大すると、自動車産業まで追い抜くような1位がアニメ関連なんていうことにもなる可能性もあるんじゃないかな。ちょっとそんなことも思ってしまいます。ただアニメアニメって聞くと子供のものっていう印象がありますよね。でも子供も大人も魅了するアクションアニメっていうのもあると思います。ルパン三世、ルパンが愛用している拳銃がワルサー P38 っていうのは、ちょっとルパンを知っている方にとっては周知の事実だと思うんですが、この拳銃自体はドイツ製で1938年に作られたモデルなんですって。で、アニメの原画作成時にもちろん本物なんか参考にしながら描くこともできないので、モデル画を用意してそれを見ながらアニメ作成を進めていたんですって。そこで大きな失敗をしてしまった人がいるそうです。モデルガンってやっぱりモデルガンを作っている会社があるんですよ。ですのでそのモデルガンにはそのメーカーのロゴが入ってるんですね。アニメ作るときにアニメーターさんがうっかりそのモデルガンについてるロゴまで書き写してしまって、ある放送回ではなんとルパンが使っている拳銃がモデルガンになってしまっているそうです。モデルガンになってしまった回はどの話なんでしょうね。もし分かったら DVD とか借りて私も見てみたいなって思います。ものすごくルパンファンの人とかはこの辺りは知っていて話題になってるんでしょうか。それではここで1曲ご紹介します。フローターズ、お聴きください。 これからの時間は前回に引き続いてスマイルステップの山田さんにお話をお聞きします。
うちの会でやってることはほとんど楽しいことっていうのが主でやっぱりやってるので、まあ音楽教室の他に、まあ、それの個別教室っていうのもあって個別で受けれるのと、はい、あと私がダウン症の赤ちゃんの体操指導員を持っていて、うん、でダウン症の赤ちゃんに体操をやってあげるっていう、うんうんうん、でそれをお母さんがお家に持ち帰って、うん、体操する、やっぱり何をやっていいのかわからない時期だと思うんです、うんはい、初めて告知を受けて、はい、まあ、そういうお母さんたちのサポートになればと思って、はい、まあ、その体操教室、はい、もやってたり、うん、あとはワークショップを結構やっていて、はいはい、何ですか、パステルアートだとか、はい、あとロザフィーって聞いたことあります？
いや、紙です。
紙でバラを作るんですけど、はいはい、それで小物を作ったりするんですね。そういうワークショップだとか、あとアイシングクッキーってちょっとデコってある、はい、あるじゃないですか、はい、あれをやったりだとか、あとヨガをやったりして、はい、まあ、子供たちじゃなくて、ママさんとか、あとご兄弟とかにも支援がそれでできるかなと思って、うん、その通ってきてくれるのご兄弟の子も多くって、
あ、
はい、でもそういう障害のある子の中にご兄弟も入ってくるっていうのはすごくいいことかなと思って、
そうですよね、
そう、それも楽しくね、行きたいって言ってきてくれるので、うんうん、ワークショップはやっぱりやってよかったなと、まあ、うん、そのワークショップやってくれるお母さんも、はい、まあ、実は障害のあるお母さんなんです、はいはい、でもともともう少し高くやってるけど、もちろん彼のために少し格安でやってくれたりとかして、うん、まあ、そのお母さんたちもね、うん、宣伝にもなったり、こういう楽しいことできるよっていう感じでね、うん、そう、なんか嬉しいです、そうやってなんかうちの会のためにねやってくださって、はい、はい、
でもそういうお話とかを伺うと、障害児のお子さんを持ってるお母さん方ってすごいバイタリティにあふれているというか、はい、元気な方が多いっていう印象があって、山田さんとかも一度多分ご自身のお子さんがダウン症でちょっと大変な状況があっただろうに、言霊教室のその資格を教育が教室が開けるように取得をするっていうのを、はい、やっぱり忙しい中で勉強されてっていうことですよね。
そうですね、はい、はい、すごいですよね、本当にそうなんですけど、はい、私ももともとちょっと雰囲気的には障害を持ったね、あるお子さんのご家族って、うん、そんなすごい明るいっていうイメージやっぱ なかったんですよ、はいはい、イメージなんですけど、はい、ですが本当に明るいんです、皆さん本当に明るくって、うん、まあ、特にダウン症のあるお子さんは、うん、本当に、まあ、よく天使と言われるんですけど、うん、本当にその通りで、もう本当に幸せを分けてくれる、うん、いつも笑顔で、うん、でもね、本当それに負けずとママさんたちもフレッシュですごく、うん、向上心のある方が多くて、うん、それにちょっと驚きましたね最初は。
あ、そうですね、でも今はそれがご自身で実感がおありになりますか？
そうですね、周りのお母さんたちがみんな本当にそういう方が多いので、はい、はい、なんでしょうね結婚されって
でもさっきちょっと言葉が出ましたけど、天使っていうのが、
はい、
自分の身近に天使がいるっていうと、もう天使がいるのが活力になるというか、
は
い、
そうですね、本当に毎日可愛くって、
うん、
毎日生まれてきてありがとうって思えるんです。お兄ちゃんがいるんですけど私、
はい、あ、はい、
もう高校1年生になったんですけど、はい、お兄ちゃんの時はやっぱそんな風に、うん、まあね、ちょっと言葉悪いですけど、うん、思わなかったんですそこまで生まれてきてありがとうなんて、最初生まれた時は思ったんですけど、うん、毎日それを思う、成
長していく過程でね、またなんかいろいろイライラすること
がある、うん、で早いじゃないですか、あの子たちはパパーっと過ぎていくんですけど、障害のある子ってできることがゆっくりで、うん、できた時の本当に喜びがものすごいので、はい、やっぱそういうところかなって思うんですけど、はい、 そういうとこがね、はい、やっぱ毎日あ生まれてきてくれてよかったなって思うところですかね。
うそうなんですね。本当にたまたまなんですけど、割と最近のインターネットとかに上がっていた記事の中に、
はい、
そういうダウン症であるとか、まあ、その他の障害を先天的に持ったお子様とかのいくつぐらいだったかな、小学校ぐらいから割ともう40歳ぐらいまでの方にアンケートを取った時に、うんうん、9割ぐらいの方が毎日ほぼ幸せだっていう回答をされてるっていうのを
ニュースであれしてましたよね、はい、
見たので、
はい、
なんか普通に暮らしてて仕事とかをしてると毎日そんなに幸せだなって思えないなと思って。
そうですね、
はい、
まあ、本当子供たちを見てると本当に幸せなんだろうなって思います。そういうふうに思える彼たちが、はい、私すごいすごいなって思ってて、やっぱりなんていうんですかね、人でいう妬みだとか勝負だとか、はいはいはい、ああいうのが本当にないんです。あの価値観の中にあんまりなくって、
はい、
それがもう彼たちがね素晴らしい人たちだなって私も思うんですけど、うんうんうんうん、嫌なことがあっても、はい、いいことがあると、はい、多分乗り越えるんですね、うんうんうん、きっと。なので毎日楽しいことが多いので、うん、そうそうそうそう、本当にそういう感じです。
多分ちょっとした新しい喜びがあるともうそれで満たされてしまうというか。
そうですそうです。なので本当に純粋、ものすごく純粋なので、はい、その純粋さを、うん、いつも近くで、うん、もらって、なんて私は汚いんだとか、うん、ちょっとした気持ちでもそういうふうに思っちゃうぐらいに純粋です。本当に
そうなんですね、
はい、本当に純粋な子たちですね、うん、はい、
そのお子様たちの支援もしながら、でも合わせてそのお母様方が参加できる体操教室みたいなのも確かやられてるって。
そうですね、はい、ヨガをやったりとか、はい、さっき言ったようなワークショップをやったりとか、はい、まあ、少しでもやっぱりお母さんたちっていつもこう、ね、うん、気が抜けなかったりとか、うん、自分のために時間を使うことって、うん、ほとんどやっぱりないと思うんです。それは障害のある子とか、
うん、
近所の子とか多分変わりなくなんだと思うんですけど、うんうん、なので少しでも、うん、そういう時間が取れるといいなって思って、うん、はい、やってますね。まあ、うん、ご兄弟もそれと同じなんですけど、
はい、
うん、兄弟さん自身もやっぱり障害のお子さんがいるっていうことで、うん、病院にいつも連れてね、ついていったりとかっていう時期が長かったと思うんですけど、やっぱりね、自分の時間がね、あってお母さんと一緒に何かやるとかもいい、うん、いいなと思って、まあ、うち兄弟の会っていうのもあるんですけど、はい、まあ、兄弟支援っていうことで、はい、まあ、その時は障害のあるお子さんは来られないんですけど、はい、本当にお母さんを独り占めっていう会を持ってあげたくって、うん、はい、それで兄弟の会もやってますね、はい。
そうするとその間はどうなったか、それこそ支援団体の方がお子さん別のところで見てくれてる方がいる。
その時はもうパパに頼んでます。
あ、そうか、もうパパっていう存在をなんかすっかり忘れていましたよ
そうです、パパさん今ものすごいイクメンのパパさんが多いんです。
あ、そうなんですね。
本当にすごいなと思うんですけど、
はい。
はい、で、まあ、いつも仕事をされているので、はい、やっぱり、それこそ障害のお子さんと、二人でいるっていう時間って、はい、そうそうやっぱり作れないかなっていうのもあって、それもいいかなって、ちょっと思ってるんですけど、
はい。見てくれてます。でも、参加はしてもらわないとねって。
はい。でもね、教室にもね、来てくれるパパさん多いんです。
あ、すごく。そうなんですか。
はい。もうすごいなと思うんですけど。
そこもあれですかね。天使が近くにいるからですかね。
ねえ、パパさんたち、やっぱり可愛いみたいですね。うん、とてもお母さんよりかは、お父さんの方が、ね、うん、大丈夫、大丈夫っていう、早い立ち直りがある方が、多いのかなと 思います。
割とこうおおらかというか
ねえ、やっぱりね、男の人ですね、そういうところは。
あ、お母さんをね、
はい、そう思います。はい、
なるほど、
はい、
そうなんですね。なんか私の周りのあのお子さんのいる家族の方を聞くと、それほどイクメンの話がなくてですね、まあ、お母さんの口から語られるからかもしれないんですけど、まあ、うちの旦那がしょうがなくってみたいな。
そうですね、はい、うん、今、まあ、うちもそんなに参加する方ではないんですけど、はい、まあ、やっぱりあのこういうことやってるので、はい、どうしても見てっていうことがあるんですけど、あ、まあ、心よく、はい、見てくれますね。やっぱりこういうことをやったりとか、うん、まあ、お母さんたちが出てくるには誰かの協力がすごく必要、うん、それこそおじいちゃんおばあちゃんとかも、あ、はい、あの見てくれたりしてるので、うん、あのすごく私からすると皆さんのご家族に、
うん、
本当にありがたいなと思ってますね。いろんなことができるのは周りの方の本当におかげ、
うん、
だと思ってますね。はい、ここまで来れたのもというのかな。はい、
なんかきっかけとしてはお子さんがダウン症だったところからですけど、はい、それによってなんて言うんでしょうね、その周りに対して感謝できるとか、うん、なんか幸せに思えるきっかけみたいなものがなんか周りにたくさんできたような、
はい、
そんな感じですかね。
本当にそうですね、もともと、うん、まあ、そうですね、もともと介護の世界とかに長くいましたけど、はい、こんなに人に感謝するとか、うん、やっぱどうしても看護さんって感謝される側が多いじゃないですか。
そうですね、
ありがとうございますって言われたりとか、うんうんうん、はい、ですけどやっぱりダウン症のある、ね、次男を産んで、うん、やっぱり人に感謝するとか生きている、うん、今自分に感謝するとか、うん、それこそ両親に感謝するとか、うんうん、っていう気持ちはもうすごい持つようになりましたね。あの、良かったと思います。
大事ですよね。きっと生きていくうちで一番大事なんだろうなって思いながら、一番こう忘れがちなところだなって私は今話を伺ってて思って、自分をちょっと振り返ってるんですけど
気づかせてもらったきっかけにもなりましたね。はい、
今回もゲストの山田さんをお招きしてスマイルステップのお話を伺いました。次回も引き続きお話を伺っていきます。それではまた次回もお楽しみに。